一つに未来への人材確保について、二つ目にスポーツ等で活躍する壱岐出身者への支援について、三、市の霊園構想の必要性についてを質問させていただきます。今回の質問は主にコロナ禍における壱岐市の現状を見るとき、島民の命を守るためどうしてもこれまで行っていた行事を中止せざるを得ないということがここずっと続いておるかと思います。その対策等にもつながるのではないかと思い質問させていただきます。イベント開催の中止の一番の理由は、それなりのコロナ対策を講じてもこの頃は無症状の若い人等も多いことから、その無症状の方から万一高齢者の方に感染者等が出て家庭等でクラスターの発生とかいうことになりかねない、そしてそれに対応できる医療体制の構築が壱岐では難しいという現状を聞き、私たちもなんとか地域のため、子どもたちのためにいろんな大会を取り組みたい、私で言えばナイター陸上や新春マラソン、小学生駅伝大会などあったわけですが、これらの大会も中止せざるを得ませんでした。どうしてもコロナ対策の発症で責任を問われたとき、あなたに命を守ることができますかという、開催に向けての覚悟を問われたりすることもあり、揺らぎました。そこで一つ目の質問として未来への人材確保についてを挙げてみました。このことはこれまでも奨学金制度の見直しなどの要望などをさせていただきましたので、今年度から始まった高等教育の無償化と国の奨学金制度が給付制度も含めてかなり充実したものになってきています。子どもたちも多くの子どもたちがこれらの制度を活用して未来の人材を目指しています。しかし、壱岐に帰ってくる、医療従事者、看護師さんとか、介護士さん、保育士さん等の人材が十分に確保されているのかなということを感じています。万一のコロナ患者感染における病院での対応は、防護服着用での対応になるため、通常の勤務体制ではなく、2時間交代でできる体制が必要だということです。ですから、看護師さんも徐に不足するわけです。また、幼児教育の無償化なども始まっていますので、これからは現場での保育士不足と相まって資質向上が大きな課題になってくるわけですから、前回の質問に対しましてもこのことにしっかり努力をするというご回答をいただいております。ですから今年度も早くから職員募集の回覧が 出ているのだと受け止めています。介護士につきましては、壱岐には心医療福祉専門学校が開校されておりますし、その中で介護士さんが育成されています。特に人材確保のための支援策や事業が展開されておりますので、かなり今後に向けての医療福祉体制が望めるのではないかと期待はしておりますが、実際のところこの専門学校の卒業生の皆さんが市内でどれぐらいの就職をされているのかとかを十分に私も知らないものですから、あともってそのような現状も含めて今後の対策があればお聞かせください。そしてもう前回の質問の中で、なかなか看護師さん、保育士さん等が募集に応じる人数が少ないといいますか、その原因はどうしても待遇面での改善が厳しいというようなことで、一度当該に出てその後どこに就職しようかなと考えれば、やはり目の前の雇用条件等を見比べることになるのでしょうから、なかなか行きに帰ってそういった職に就くということは難しいのではないかと思います。それで今回は奨学金制度とは別の仕組み作りというものが必要ではないかなということをこのような時期ですので感じておりますので、どうかそのような意向があるかということでお尋ねをさせていただきます。よろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、先は保健環境部長。
大番、清水議員の1項目目のご質問にお答えをいたします。未来への人材確保でございますが、少子高齢化が進む本市におきましては、医療、介護、福祉分野における市民の期待とニーズが日々高まっており、委員ご指摘のとおり、医療、介護、福祉に係る人材確保は重要な課題であると認識いたしております。心医療福祉専門学校壱岐校は本市において高等学校卒業後の唯一の進学先としまして、平成29年度に廃校いたしておりますが、壱岐に残りたいと考えている学生には進路の選択肢が広がり、自宅から通学できる環境となるため、経済的な負担軽減にも促っております。令和2年度まで留学生を含め73名の学生が入学をしており、その内訳は平成29年度14名、平成30年度24名、令和3年度14名、令和2年度21名でございます。また、卒業生の市内就職状況は、平成31年3月の卒業生14名中、市内就職7名、内訳は市内出身の日本人6名および留学生1名でございます。 令和2年3月の卒業生23名中、市内就職は市内出身者6名、留学生1名でございます。以上のように市内出身者はすべて壱岐市内の事業所に就職をされておるところでございます。学生への支援につきましては、長崎県橋継ぎ事業としまして、入学準備金20万円、学費年間60万円、就職準備金20万円がございます。さらに壱岐市独自の支援事業としまして、就学支援金20万円、家賃補助付きに2万円、非正規補助年間2万円、生活費補助月額4万円、配偶人材支援金20万円により補助金等をの交付を行い、学生及び配偶人材の確保を図っているところでございます。また本市では地元への就職の支援を目的に、新卒者等を採用されました事業所へ人材育成費としまして、月額2万円、これは1年間のみでございますが、の補助や、市内事業所に就職をされました新卒者等に最大10万円を支援する事業を行っております。加えて、医療・福祉分野におきましては、壱岐市地域包括ケア人材確保支援事業により、壱岐市が指定する資格保有者、これは看護師、助産師、保健師、薬剤師、医学療法士、作業療法士、援護聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、および精神保健福祉士でございますが、壱岐市に住所を有し、市内に就職された場合、奨学金の返還金の一部を年間最大20万円を3年間、および家賃の一部を月額2万円の最大2年間補助することで、医療および福祉分野の人材の確保を図っているところでございます。なお、現在までのところ、保育を担う人材確保に向けた奨学金制度以外の支援制度はございませんが、今後も引き続き、保育士を含めた医療及び福祉分野の人材確保、さらなる医療福祉の充実を図ってまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。
清水議員。
はい、詳しいお答えありがとうございます。心医療で育たれた壱岐出身の子どもさんたちが、初年度に卒業生として6名、そして今年の3月に6名、就職を島内でされていて、その方々にはいろんな支援、補助等がなされているということも細かに、伺いました。そういう状況でありますれば、介護関係につきましてはかなりの今後の見通しも明るいのかなというように感じましたが、最後の方で言われましたその保育士についてということにつきましては、 まだまだそこまでの支援体制等ができてないようにようでしたので、まあ、そういう方々にもぜひこの未来のですね、息を支える子どもたち幼児教育の充実のためにもそちらの支援もお願いをしたいと思います。の検討もしていただければと思います。で、一つ、まあ、ごくわずかな例だと思うんですけど、気になる例を伺ったり相談を受けたりをしましたので、そのことについて少し、まあ、お話をして再質問をさせていただきます。実は看護師を目指して、まあ、福岡の宗像専門学校、看護専門学校なんですけど、ここに住所を移さずに、その専門学校で今勉強をされている壱岐の出身の方がおられます。でその専門学校は今年から始まりました高等教育の無償化の、まあ、対象校ではないという判断のあった、たまたまそういう学校で、ご家族ご本人もそういう無償化のある学校に変えたらというような相談もいろいろされたそうですが、まあ、本人がその学校にぜひ行って、まあ、看護師を目指したい、そして壱岐に帰りたいということで、まあ、いわゆる定額給付の10万円は壱岐に住所がありますから、こちらの方で多分受け取られていると思うんですけれども、福岡県に在住していても住所がないわけですから、福岡県でのそういった大学生に対する、まあ、支援とかも多分というか受けることができないのは、まあ、当然だと思うんですけども、まあ、そういった中でですね、まあ、卒業後はこうちゃんと壱岐に帰ってという部分を、持たれてますので、まあ、そういった方は何らかの申請方法でいくらかのこう支援が受けれるような就学援助といいますか、そういったことができないかなというような気持ちで、まあ、仕組み作りみたいなことを挙げてしまいました。まあ、介護の方がこれだけ充実した人材確保の体制が取られていますので、それに見合いながら他の医療関係の従事者とか保育士さんとかもしっかり確保ができますように、取り組みの方も考えていただければ十分かなというふうに感じました。特に若者等ふるさと就職支援事業補助金とかも本当にこう一覧表を見ればたくさんのこの福祉関係、医療関係、若者の就職支援というようなことの、体制はかなりこうやっぱり岸さんは取り組んでおられるということも私も分かりましたので、そのことは今後引き続き充実をしていただいて、このコロナ禍でもしっかりとした医療体制がこれまで以上に取れますことを願いまして、次の質問に移らせていただきます。それではこれもコロナ禍でのことですけども、コロナ禍におきましても活躍している、まあ、スポーツ関係等になりますが、壱岐市出身者への壱岐市出身の子どもたちがいます。皆さんご存知のようにいます。質問の中では壱岐出身者というふうにしてますが、現在壱岐市でも、まあ、活躍している子どもたちも含めてのことでお尋ねします。現在壱岐市では文化やスポーツで活躍する子どもたちに対して 市長特別表彰や夢プラン等での県外遠征等への補助ということでしっかり取り組んでいただいております。本当にありがたいと思っております。しかし今年度はコロナ禍になりまして、子どもたちの大会もかなり中止になっているわけですが、そういった開催されるのか中止になるのかという不安な中にもしっかりとした目標を持ってモチベーションを高めて練習に励み素晴らしい成績を収めているということは、やはりこれまで生きて育ったいろんな力が働いている結果だなというふうにも感じております。皆さんご存じのように今年度は高校野球も全国大会はああいった交流大会みたいなことと各県での夏季大会しか行われませんでしたが、県大会においては壱岐高校が18年ぶりのベスト8ということで、今回はケーブルテレビで全て放送がありましたので、私もしっかり見ながら応援をさせていただき、とにかくワクワクする、あ、今度勝ったらどうなるとやろう、今次はどうなるとやろうという、そういう期待を持たせていただいたのも本当にすごいことだったと思います。またお盆前後の猛暑の中に行われた竹下君の400メートルの県大会新記録の達成につきましても、やはり50秒を切るという記録を出せる、人材といいますか、そういった子どもはよく災害等では50年に一度だとかかれこれ言いますが、こういった人も何と言いますか、周りの育てる環境も大事ですけれども、それなりにこの持っている資質という部分ではやはりしっかり見守って育てていかなければいけないなという気持ちを持たざるを得ません。当該でのやむなく高校進学をされたそういったスポーツ関係の皆さん方もしっかり成長されて、先日は標準記録を突破した子どもさんや、今度の県大会の高校駅伝の1区を自分が走るんだと、それまでに成長した生徒さんのお話を聞いたり、たくさんの子どもたちがその大会を目指して頑張っておられるということも聞いておりますので、そういったこういった時期ですので、コロナ禍の中で、頑張っている壱岐出身の島内島外の生徒さんたちに何らかの支援や応援ができないかなというような気持ちでお尋ねをさせていただきました。こういった方々を変に特別扱い的なことだ云々というのも非常に、公平感に欠ける部分もあろうかと私も思いながらも、でも何らかの応援をというような気持ちで、質問しておりますので、何かありましたらご答弁の方よろしくお願いいたします。
久保田教育長。
5番清水議員のご質問にお答えをいたします。壱岐市で活躍をする子どもたちが当該の大会に出場をするときに旅費の一部を補助する支援として現在3つの制度がございます。1つは平成17年に制定をしました小中学生スポーツ大会等出場補助金です。これは 県大会壱岐市予選会において出場権を得て県大会以上に出場する団体及び個人を対象としています。参加に必要な旅費等の一部を補助し毎年多くの子どもたちを支援しています。ちなみに平成30年度は89件約680万円令和元年度は74件で約600万円の実績がございます。その前は830万円の実績がありましたが航路運賃の低廉化による影響でいい形で金額が抑えられているということをご理解ください。二つ目の制定されている制度には平成18年に壱岐市スポーツ大会出場補助金というものでこの補助金は県大会以上の大会において九州大会及び全国大会の出場権を得た団体及び個人に支給をしていますが高校生を含めた大人が主な対象になります。3つ目の制定されたものには平成27年議会でご提案いただき制定した子ども夢プラン応援補助金がございます。先ほど議員の方は県外に指定されているという思いがお言葉の中にありましたが当該の大会に出る場合もこの子ども夢プランは対象になっておりますことを確認をしておきます。でこれはお話のようにスポーツ活動や文化芸術活動に熱い思いを抱き将来の夢に向かって熱心に活動する青少年に対しその意欲及び能力を認められて選抜をされ市外における強化練習大会等に参加する場合旅費の一部を助成することを趣旨としています。この補助金の対象は市内の小中学校及び高等学校に在籍する児童生徒となっています。この制度のこの2年間の実績は平成30年度は25人に約104万円令和元年度は17人に約80万円補助をいたしております。今年度はおそらくこれらの制度の部分はお話のようにコロナ禍のためによる県大会それ以上の大会等の中止により少なくなることが十分に見込める状況です。でこのように青少年の健全な育成と市内スポーツの活動や文化活動の振興推進及び競技力の向上を図るための支援に市としても積極的に取り組んでいるところでございます。お分かりのように現在取り組んでいる制度で補助金等を受けることができるのは壱岐市に在住をしている小中高校生という定めになっていることがご指摘のとおりでございます。お話をされたように壱岐市出身で当該の高校や大学や実業団で活躍をしている方への支援は含まれていないのが現状でございます。ご本人の努力と家族の支援の結集が輝かしい結果につながっていろいろな大会につながっております。その状況によって壱岐市を挙げて激励や称賛の気持ちを表現させてもらうことについては例えば横断幕の掲示垂れ幕等の掲示あるいは歓迎パレードの実施等そういう支援等はこれまでしてきておりますが実質旅費等の補助金としての実績はないのが現状です。議員お話のように壱岐市民をワクワクさせる子どもたちの活躍の陰には家族や指導者の並々ならぬ熱意とご苦労何より本人の努力がもあっているはずです。現行の補助制度で十分な支援ができないことに、歯がゆい思いも一部感じます。具体的に申し上げますと先ほどお話に出されました竹下博夢君は全国中学校の大会に出場する資格を有しました。 おそらくその中に入るだろうと思われます。子ども夢プランの補助金の対象になります。家族もこれまで熱心に指導をされた方もおそらく一緒に行かれるんだろうと思いますが、子ども夢プラン補助金の制度では指導者家族の中から引率の1名にだけ、しかも費用の3分の1以内の補助を出すという取り決めになっているところが歯がゆい思いにあたります。こういったところをせっかくワクワクさせてくれている特例として何かの支援ができないのかは市長と相談をしながら検討はしたいと考えておりますが、定めの明記が大変ネックになるということをお伝えをしておきたいと思います。
以上、清水議員。はい。
壱岐市におきまして、生きて活躍する子どもたちへの支援体制等につきましては、私もそれなりには十分理解もしておりますが、またその活用もさせていただいたこともあるわけですが、今回は少しこういった時期でもありましたので、その公平な規則基準のある中でどうかできないかということで再質問させていただきます。実はそれに関わるご家族の皆様や指導者の皆様がいろんな研修等をしながら指導に当たっていただいていることはよく存じているつもりですが、やはりそれなりの資質を持った子どもたちをもっとこう上達させるといいますか、そういったことを目指すためには、幅広い指導者の育成を目指すことも大事ではないだろうかと。そこで、著名な指導者を招聘して、特別にこの時期研修会を開いていただくとかいうような検討はできないのかな、できないでしょうかというのが一つ目の提案です。もう一つは、先ほども地域おこし協力隊のお話もあったわけですが、壱岐市といいますか、壱岐はもうこれまで長年そういった陸上競技の盛んな島として、かなりこうそれ時々の成果と実績を上げてきていると思います。そこでその地域おこし協力隊の中でですね、そういった専門的な指導のできる方、先日大坂なおみさんがまた偉大な大会優勝されましたけれども、そこでクローズアップされてたのがトレーナーの方の紹介だったと思います。指導者とか、そういったこう専門のですね、方々の資格を持っている、そういった協力隊員の募集とかいうことも一つの検討事項にならないかなというような気持ちもしました。持っています。だから、この著名な方の指導者研修会とか、そういったスポーツ指導等に長けた方の募集などについて、もし、何かご意見等ありましたらお願いいたします。
はい、久保田教育所。
清水議員の再質問についてのお答えをいたします。先ほど名前を挙げました竹下博夢君、彼が小学5年生の時に足部で行われます新春マラソンの1キロメートルの部に出場いたしました。その時の招待選手が埼玉県庁に勤めていた 川口祐樹さんでした。彼がその1000メートルを一緒に走り、この竹下君を引っ張って引っ張ってかなりの記録に持っていく状況を私は目の当たりにいたしました。議員がおっしゃる素晴らしい専門性を持った方の指導によってまた目を開くという、そういう状況がそこにあるんだということは今のお話でも分かりました。そういった形では壱岐市体育協会もいろいろな事業をしながら著名な方に来ていただき、体育教室、子ども教室等を開いてそういう指導をしていただいております。いろいろな市内での行事とタイアップしながら、このことが壱岐市の子どもたちに良い影響を与えてくれていると考えます。そういったきっかけ作りにはそういう方はなる。しかし日常の熱心な指導は今例えば竹下君を世話してくれている方の熱意がかなり大きくあるだろうということも私は否めないと思います。今中学校でもボランティアの気持ちで陸上球技等で指導をしていただいている方がありますが、ほとんどもうボランティアです。感謝の気持ちを保護者の方たちがいろんな形で伝えていただいていると思いますが、そういったものも制度的に市としても検討をしていきたいと考えますし、議員がおっしゃる地域おこし協力隊という形の中で募集をしたときに陸上、野球、バスケットとかそういう種目で壱岐市の人材を育てたいという気持ちを持っていらっしゃる方が来ていただけるのであれば、これはもうありがたいことだと考え、担当部局と相談をしながらそのような方向を取り組んでみたいと考えます。
清水委員、
はい、はい、もう本当にありがとうございます。時は今なりというのは変な言い方かもしれませんけれども、一つの大きな壱岐は PR じゃないですが、壱岐ここにありという部分を、まあ、発信できる逸材というのがいて、そしてここ 2,3 年例えば野球につきまして言えば、私が知っている範囲ですけど、小学校の時に九州大会とか全国大会に進んだ子どもたちも中学校を経て高校に上がっていく時でもあります。やはりそういった子どもたちが今年の場合もね、たけた子どもたちが集まりチームワークでベスト8まで行けたんだろうと思いますし、その指導に当たられた先生方の保護者等のご努力だったとは思いますが、そういった時でもありますので、まあ、なんとか今教育者さんより言っていただきましたように、できることは取り組んでいただけるものということで、とても嬉しく思いましたので、最後の質問に移らせていただきます。3つ目の質問につきましては、市の霊園構想の必要性というようなことを挙げさせていただいたんですが、よくよく考えてみると確かにこの要望が少なからずいろんな作業とかの中で聞いたのは事実なんですけれども、壱岐全体を考えたときに、壱岐というのはやはりお寺さんと檀家さんがおられて、いろんなケースバイケースで、対応されていますし、遺体供養や墓じまいのことや本当に今後の壱岐のことを考えると、今の高齢の方々が少なからずお亡くなりになるのは事実でございます。変な例ですが、私の家も母も高齢になりましたし、私も今これまで母に頼っていたいろんな家周りの掃除やしくり切りや草切りや墓掃除やなんかもですね、ここ数年来、そして今年はとても長雨と猛暑の中でしたので、大変な活動作業を親御さんたちというか親はしてきたんだなということを、つくづく思いながらも、
例えばうちの共同墓地には十数件以上の墓地があったんですけれども、近年はもう田舎ですので、もう自分の家の近くに墓を移転される家がとても増えたと思います。だから山の中にある共同墓地というあたりはこう歯が抜けたようになって、結局跡地は雑草と雑木のあれになってしまってますので、結局そこもそこにまだ残っているもので作業をする、それはもう当然のことなわけですが、そういった状況の中でなんかどうかならんとかねというようなお声だったわけです。まあ少しこう各地の状況とかを見ましたが、五島とかにはまあそれなりの霊園らしきものがあるようでしたが、対馬市には、まだそういうのはないと。やはりこう息のいわゆる例えば足部裏のこう滝の上の墓地とかは本当にこうきれいに政治といいますか作ってあるので、ああいうところはもう当分大丈夫かなと思いますが、どうしても田舎堀は非常にこう厳しい状況に、そういった状況がありますので、まあこれが年々そういうふうにこう増えていくということと、そして壱岐市にはいろんな施設等の跡地、市の財産等もかなりいろんなところに点在しているんだろうと思います。やっぱりそういった土地をこう少し検討していただいて、こういう場所だったらそういった例えば、霊園といいますか、霊園まで行かなくても市で管理するような、墓地といいますか、そこに、移転料なり墓料なりいろんなお金は当然個人負担になるのは当然だと思いますが、そういったいろんなこう息の風土に合った今後の霊園墓地というようなものを作るような検討がないかな、またはそういった必要性はないのかなということのお尋ねになります。それともう一点は同窓会の還暦の同窓会の時に、当該にいる友達と会っていろいろ話しする中に、もう自分はこう息に帰る場所がないと、でもお墓さんがあるよと、でその世話をするのに親戚やなんかに頼むのが非常に心苦しくてっていう話を聞いた時に、ちょっともう少し前であったのでですね、息にはふるさと納税の中で、墓掃除や墓参りをしてくれる返礼品があるとよというふうにその当時は宣伝といいますか知らせたんですけれども、今の返礼品にはその墓掃除や墓参り等はもうちょっとないということで、私もちょっと担当の方に理由を聞きました。そしたらそれまでにも返礼品は用意してたけど、そういう希望は実はありませんでしたということと、もう一点はそういう事業を請け負う人もちょっと募集したけどなかったもんですから、返礼品からは外しましたというようなことも伺いました。まだまだ壱岐の現状としてはお墓や霊園の必要とかそういったことのまでにはないのかもしれませんが、やはり壱岐を離れた人たちでもお墓があそこにこうちゃんとしたところにあるということが分かるというか、自分がそれを購入してそこに行けばっていうようなところの準備等ができれば、壱岐にこう懐かしんで旅行に来るとか、またそういったこう交流といいますか、 そういったこともできるのではないかなというようなことで、まあ、必要性等についてお尋ねします。
佐々木川保健環境部長。
5番清水議員の3項目目のご質問にお答えをいたします。市の霊園構想の必要性でございますが、法的位置づけとしましては、墓地埋葬等に関する法律及び国の指針により、墓地納骨堂または火葬場の営業主体については原則としまして、法人公益法人などに限るとされております。また墓地には永続性非営利性が強く求められ、墓の理念に沿った安定的な経営が利用者の最も切実な要望であり、必要で重要な運民サービスであると考えております。市内の墓地の状況は、さまざまな信仰宗教がございますが、現在市が設置管理する壱岐市納骨堂は、納骨時の搬入料と年間維持管理料が必要となりますが、122の霊馬のうち36霊馬の空き状況であります。また宗教法人である仏教寺院の設置管理する墓地霊園および納骨堂等におきましては、かなりの余裕がある状況であるとお聞きいたしておるところでございます。委員ご指摘のとおり、少子高齢化や核家族化などにより、これまでの家単位のお墓の維持が困難となっているご家庭が増え、遠隔地で墓地管理ができない等の理由で墓じまいを目的に市外への配送許可申請も年々増加しており、個人や少人数のお墓も増えるなど、お墓の在り方そのものが今まさに過渡期ともいえ、将来のライフスタイルに応じた墓地を考えていく必要があるものと考えております。以上のことから、委員ご提案の市の霊園構想につきましては、今のところ必要ないものと考えておるところでございます。以上でございます。
清水議員。
はい、
いろんな何て言いますか、納骨堂の空きの状況や、または法人で管理されているところの状況等も知ることができた、と思います。まだまだそういう必要性までの時期には至ってないのかもしれませんが、今後、まあ、いくらかの年月をかけながら、状況を見ながら検討が必要な時も来るやにも思います。何分もうまとめですが、コロナ禍で一番大事なことは、市民の命を守りながら経済を取り戻していくことであります。そのための人材確保や、そういう活躍する子どもたちの支援とか、または墓等を中心にする自分の身の回り等につきましては、事情をしっかりやって、地域での共助によって、働きかけ、そして市にお願いをするようなことで私も取り組んでまいります。これで一般質問を終わります。ありがとうございました。